塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、それではですね、本日も番組をスタートしていきたいと思います。まずですね、私個人的にとっても注目していた事件があるんですけれども、今市事件ですね。8月3日金曜日にですね、2005年に栃木県今市市で小学校1年生の女の子を殺害したとして殺人などの罪に問われていた勝俣拓也被告、現在36歳のですね、控訴審判決が行われました。東京高裁の藤井俊明裁判長はですね、無期懲役とした一審の裁判員裁判判決を破棄し、改めて無期懲役を言い渡すという、非常に不思議な判決を下しました。有力の物証がない中で勝俣被告は後半で一貫して否認をしておりまして、捜査段階の自白の信用性が争点となっておりましたが、藤井裁判長は状況証拠を総合すれば被告が犯人と認められるというふうに認定したんですね。そして後半では一貫して勝俣被告は被害者の女の子には会ったこともないと主張していたんですね。この3日のですね、有罪判決には非常に不服そうな表情を浮かべていたということです。私がこの裁判にとっても、関心を持っているのはですね、これは明らかに冤罪だろうという要素があちこちに見られまして、そしてまたですね、被告人とされる勝俣拓也さんがですね、私の息子にそっくりでですね、なんかもう一言と思えないんですよね。それはちょっとね、個人的な、感情なんですけれども、この裁判のですね、詳細をもう少しご説明したいと思います。藤井裁判長はこの日の判決理由で、一審判決が捜査段階の取り調べの録音録画記録をもとに有罪認定したということは違法であると断じて、要するに一部可視化は違法であると断じまして、自白に基づいて殺害の日時と場所を認定した一審判決は破棄を免れない、破棄せざるを得ないと批判しました。その上で控訴審段階で日時と場所に幅を持たせた起訴内容に変更された点を考慮すれば被告が犯人と認められると判断したんですね。そしてまた勝俣被告が捜査段階で母親に宛てた手紙、この内容を重視しました。今回自分で引き起こした事件、お母さんに迷惑をかけました、本当にごめんなさい、間違った選択をしてしまったと書かれていたんですけれども、この事件というのは本件殺人を指すと読むのが合理的であるというふうに認定したんですね。この判決に至る過程ではですね、ちょっとおかしなこともありまして、検察側が今年の1月、犯行場所を起訴状の茨城県常陸大宮市の林道となっていたところからですね、ここを変更しまして栃木県か茨城県内またはその周辺というふうに変更したんですね。これは訴因変更といいまして、告訴の訴に原因の因ですね、訴因変更といいます。日時も2005年12月2日午前4時頃となっていたものからですね、女の子が行方不明になった12月1日午後2時38分から2日午前4時頃までの間というふうにですね、大幅に広げた、つまり曖昧にしたわけですね。この時藤井裁判長はですね、この訴因変更を許可したわけですね。要するにこいつが殺人犯だという根拠としていたものを曖昧にしたという、この訴因変更を受け入れちゃったんですね。弁護側は日時と場所は被告の自白が根拠になっている、これを否定することは自白の信用性を否定することになるから無罪だというふうに言っていたんですね。最近私が覚えた言葉でね、前回大崎事件の弁護団の事務局長をしている 鴨志田由美先生にですね、インタビューした時に教えていただいた言葉ですけれども、手続き的不正義があったらもうこれはすでに無実にしなきゃいけないという論理なんですけども、要するにこいつが犯人ですよという論理、その組み立てにですね、手続き的におかしいところがあったらもうこの結論、この人が犯人ですという結論をね、もう破棄するしかないでしょうという、至ってシンプルな論理なんですけどもね、この今一事件でも手続き的におかしいこと、手続き的不正義があちこちで見られます。ここでですね、今一事件の概要を振り返ってみたいと思います。今一事件は2005年12月1日栃木県の今市市、現在の日光市ですね。ここで小学校1年生の女の子が行方不明となって、翌日茨城県の山林で遺体となって発見されたという事件です。当初容疑者は見つかっておりませんでしたけれども、2014年になってですね、約9年してからですね、商標法違反の罪でですね、勝俣拓也さんを身柄拘束しまして、今市事件の取り調べを続け、勝俣さんを自白に追い込み殺人罪で逮捕起訴したというものです。2016年の4月8日、宇都宮地裁は勝俣さんに無期懲役の判決を言い渡しました。宇都宮地裁はですね、客観的証拠を持って捜査機関が描いた通りの犯罪をしたということを認定したんですね。昨年ですね、勝俣さんが書いた直筆のメモというのがあるんですけども、前略、私の気持ちを書きます。私は〇〇さんを殺していません。会ったこともないのにどうして殺せるというのだ。人を殺してないのにこんなところでもう3年半も閉じ込められて頭がおかしくなりそうだ。控訴審では必ず無罪を勝ち取ります。早くこんなとこから出してくれ。早く家族とガラス越しではなく直接会いたいよ。ということをですね、2017年の8月1日に書いているんですけども、残念ながらですね、再び無期懲役が確定してしまったというわけです。しかしですね、この前の段階、一審有罪判決でも多くの疑問がありました。この事件の特徴はですね、勝俣さんの犯行を裏付ける物的証拠は全くないということ、それから有罪を支える証拠は自白と状況証拠だけというわけですね。要するに証拠もないのに、無理やり自白させられた内容と、そしてそれを支えるかのように警察検察が示した状況の証拠というものしかありません。一審判決は状況証拠だけでは勝俣さんが犯人だとは断定できないとしながらも、自白は信用できるとして状況証拠と自白を合わせれば犯人と認定できるというふうにしたんですね。しかし信用できるとした自白はですね、客観的事実と合致しているのかという疑問が、多く残っています。いくつかの点で非常に大きな疑問が残る部分があるんですけど、まず殺害方法と被害者についた傷との矛盾ですね。自白では女の子は5回刺された後、立った状態からガクンと膝立ちになってもう5回刺されたということになっているんですけれども、他方勝俣さんはですね、同じ姿勢で10回も刺しているのだから、最初の5回と後の5回では刺し傷の角度が違うはずなんですけれども、ほぼ同じ角度で刺された傷しか残っていなかったということですね。ということは自白は信用性がないということですね。そして次にですね、殺害方法と血痕の矛盾。自白の通りに立った状態で被害者を刺して下の方、つまり足の方にですね、流れた血痕があるはずなんですけども、しかし遺体にはですね、上や左右に流れる血痕があったんですね。ということはこれは立った状態で刺されたのではなく、寝っ転がった状態で刺されたということを示しているわけです。そして殺害場所は別の場所なんじゃないかということですね。鑑定結果から被害者の体からは少なくとも1リットルの血液が流れ出たと考えられているんですけれども、しかし現場に、残っている血液はほんの数滴でした。ということはどっか別の場所で殺されたに違いないということなんですけれども、これらのことをですね、勝俣さんが自白したということになっているんですけれども、しかし証拠とは明らかに違うというわけです。つまりこの自白は強要されたものではないかという疑いが残るわけですね。 そしてさらにですね、わいせつ行為があったとされているんですけれども、その痕跡は全く見つかっておりませんでした。自白では当初、強姦したその後、被害者の陰部や胸に触ったキスをしたりしたと供述しているんですけれども、被害者にはですね、わいせつ行為を受けた痕跡は全く見つからず、自白通りであれば遺体に付着しているはずの勝俣さんの DNA、これが検出されなきゃいけないんですけれども、勝俣さんの DNA ではなく第三者の DNA が存在する可能性が出てきたということです。一審判決もですね、そして今回の控訴審でも勝俣さんの自白がですね、信用できるものだというふうに裁判所は認定したんですけれども、勝俣さんはですね、別件逮捕後に6月までの4ヶ月間連日長時間の取り調べを受けまして、合計232時間も取り調べされているんですね。取り調べ官からは否認する勝俣さんがビンタされて壁にぶつけられたり、殺したというまで寝かさない、殺してごめんなさいと50回言えなどのですね、もう本当に拷問まがいの取り調べが行われているわけですね。そしてこの拷問まがいの取り調べの結果生まれた自白が信用に値すると、これ一体どういうことなんですかね。さらにですね、台湾生まれの勝俣さんは日本語があまり上手ではなく、他人とうまくコミュニケーションを取ることができなかったんですね。警察はこのような勝俣さんの弱みにもつけ込んで自白調書を作り上げたというわけです。しかしですね、憲法38条では強制長期間拘禁された後の自白は証拠とすることができないと明記されているんですけども、日本の裁判ではそんなことが無視されているというわけです。しかもですね、裁判で公開された自白の録画映像にはですね、検察に心身ともに痛めつけられている、人格的に屈服させられた状態の勝俣さんの姿は録音録画されていません。これは明らかにですね、印象操作と、呼ぶべきものだと思いますね。足利事件でですね、殺人犯とされて後に DNA 鑑定で無罪を勝ち取った菅谷俊和さんはですね、録音録画するならもう全工程を可視化しろと、そしてですね、机の上だけじゃなく机の下も録音録画しろと言っておられましたね。というのは、机の上で笑っていても机の下ではね、警察官が、取り調べ官が被告人を蹴飛ばしているという、そんなこともまああったようです。この録音録画で有罪判決が出たとされるのが一審判決ですね。一審判決で裁判員を務めた男性がですね、録音録画がなかったら判断できなかったと振り返ったように、川崎市の老人ホーム転落死事件など裁判員裁判ではとりわけ映像や音声が判決に及ぼす影響が非常に大きいということが分かっております。しかしですね、録音録画の導入は密室の取り調べで自白の強要や誘導がなかったどうかをチェックして冤罪を防ぐのが目的だったはずです。しかしですね、今現在は一部警察や検察にとって都合のいいところだけが録音録画されて、それが印象操作に使われてしまっているというのが現状なのですね。映画それでもやっていないよ作られました、映画監督の須尾監督がですね、書いている文章を紹介したいと思います。密室での取り調べは捜査機関が被疑者の身体を拘束し自由を奪った中で行う一方的な追及である。その異常な空間でのやり取りの録音録画を見て被疑者が真実を話しているかどうかを判断することは汚染された映像を見て判断するに等しい。ましてやそれが一部録音録画であれば捜査機関の取り調べに違法性があったかどうかを検証する材料にすらならない。そもそも人は見たいものしか見ない。有罪かもしれないと思って取り調べ映像を見れば有罪証拠を探し、無罪だと思ってみれば無罪の証拠を探すだろう。同じ映像であっても見たいものが違えば見えるものは違う。無罪を信じる弁護士にとって無実の証明になるに違いないと信じた被疑者の態度が有罪を信じた者にとって有罪の証拠になることもある。取り調べの録音録画から心証を取ることは極めて危険だというふうに書いていらっしゃいますね。残念ながら3日にですね、今一事件の被告人とされている勝俣拓也さんはですね、またまた無期懲役という判決を受けて、もちろん弁護士は裁判のやり直しを求めて上告しております。まだまだね、長い時間がかかりそうです。一体いつまでこういう冤罪が続くんでしょうかね。 さあ、ここで少し話は変わるんですけれども、先月ですね、上川陽子法務大臣の命令によってですね、オウムサリン事件の被告、松本智津夫被告を含む13名がですね、1ヶ月間に全員死刑にされたというニュースがありました。これはですね、世界各国から非難の声が上がっておりますけれども、先進国で死刑制度を維持しているのは日本ぐらいなんですね。私もね、ちょっと不勉強で知りませんでしたけれども、EU ではもう全ての加盟国が死刑を廃止していて、というかむしろ逆にですね、EU に加盟するためには死刑を廃止していることも条件の一つなんだそうですね。なんで日本では死刑が残ってしまうんだろうと。これ日本人のですね、処罰感情ってあると思うんですけれども、悪いことをしたんだから命を持って償うべきだと。しかしですね、命を持って償っても被害者の遺族たちはやっぱりすっきりするのかなと。そこでまあ一つのね、気持ちの切り替えができるというのは事実でしょうけれども、亡くなったものは帰ってこないわけですしね、処罰感情というのはどこまで国民の間に広がっているのかちょっと疑問なんですよね。一応統計上というか数字の上では国民の多くが死刑はやむを得ないと言っているというふうになっているんですけども、それ本当なのかなっていう気がしますね。年末になるとね、忠臣蔵ってありますよね。主君の仇討ち、敵討ちをするっていうストーリーがですね、いつまにか美談になっていて、あれが処罰感情をね、なんかこう高めているんじゃないかなという気が個人的にはするんですけどね。皆さんいかがお考えでしょうか。さあ、続きましてですね、今度は布川事件のお話をしたいと思います。7月24日、この番組のですね、出演メンバーの一人でもあります桜井昌司さんが殺人犯とされていました布川事件のですね、国家賠償請求訴訟の最終尋問が行われてですね、桜井昌司さんと桜井昌司さんの奥さん、そして桜井昌司さんのお姉さんが、尋問を受けるという場面がありました。弁護士や検察の方のようにですね、法律用語で論理的に喋るというのではなく、一般の人、殺人犯にされた桜井さんと、そしてその家族たちがですね、どんな被害を被ったのか、どんなに辛い思いをされたのかっていうのをね、まあ普通の言葉で、飾らない言葉で語るんですけれども、なんかね、いろんな場面を想像してね、もう本当にもう泣きそうになりましたね。この桜井昌司さんのですね、布川事件の国家賠償請求訴訟はですね、9月には判決が出るんじゃないかということになっておりますので、引き続き注目していきたいと思いますよ。ここでですね、桜井昌司さんの歌をちょっと一曲聴いていただきたいと思うんですけどもね、桜井昌司さんはですね、獄中で音楽部に入っておりまして、そこでトランペットを、練習したんだそうですけれども、その時にですね、楽譜の書き方も覚えたそうなんですよね。で、そこで自分で、まあ、鼻歌交じりにですね、曲を作って詩を書いて、作品を残してですね、今、重い歌という、CD まで作って、発売しているんですけども、桜井さんのですね、母ちゃんという曲があります。これが泣けるんですよ。桜井さんが獄中にいたためにですね、ご両親の、葬式にも行けなかったという、辛い思いを綴っているんですけどもね、まあ私日頃どちらかというとロック、ポップス系の曲ばかりをいろんな番組で紹介しておりますけどもね、歌が持つ心っていうんでしょうかね、これやっぱりジャンルには関係なくね、作り手の意識がこう歌の中に魂として宿るんだなって気がしますね。桜井昌司さんの母ちゃん、お聞きください。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は、昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されて からいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃんつぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃん、あれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね。泣き笑いしたね。きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のことを責めもせずに、信じてると言ってた微笑んだ瞳が言ってた。信じてると言ってた言ってた。それなのに待ちきれず言ってしまった。母ちゃんつぶやけば風の中に優しい声が聞こえる。母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度障子と呼んでほしい。
はい、桜井障子さんの母ちゃん聞いていただきました。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。前回からだいぶ時間が経ってしまいましたが、とんでもないことが次々と起こっていて少々パニック気味です。まず6月11日に東京高裁で袴田事件の再審が取り消されるというありえない決定がありました。私も当日は雨の中、東京高裁前で支援者の仲間と横断幕を持っていましたが、あの時あの場にいた人はほぼ全員が決定が出るものと思っていて、むしろ検察の特別抗告をどうやって阻止するかということに知恵を絞っていたんです。不当決定の知らせの時は何が起きたのか飲み込めないでいました。狭山事件の石川和夫さん、お連れ合いの幸子さんもかなり落胆していらっしゃいました。そして7月に入ってからはオウム真理教の死刑囚に対して1ヶ月で13名もの死刑執行がありました。この中には再審請求をしていた人もいました。袴田さんと同列に論じるのは抵抗を感じる人もいると思いますが、やはり死刑制度の運用には慎重であるべきだと思います。袴田さんは死刑冤罪である以上、常識の範囲内で再審制度を認めるべきなのに、それができないということは 死刑執行の可能性すらゼロではないわけです。私自身は死刑制度には反対の立場ですが、制度としてある以上正しく運用されるためには、少なくとも再審を認めやすい形にしなければいけないと思います。そして8月3日ですね、東京高裁で今井事件の2審の判決が出されましたが、こちらも無期懲役でした。証拠がない中で無罪しかないだろうと思っていたので、これも驚きの判決でした。通常審でしかも死刑ではない冤罪ですから、無罪のハードルは低いと思います。しかし無期でした。私も傍聴していましたが、あまりにひどい有罪認定で、本当にこのところの東京高裁はどうしちゃったのと思わずにはいられません。袴田事件に戻りますが、あれだけの新証拠を出しても再審が認められなければ、もう何をやっても再審なんて認められないというか、再審制度そのものがあってなきに等しいと思います。狭山事件に関してはそれ以前に証拠が開示されません。袴田事件は検察から開示された証拠が600点ありましたが、狭山事件に至っては約200点に過ぎません。そもそもどんな証拠があるのかも弁護団にはわからないので、これこれこういう証拠があるはずだから開示してくださいと手探りで求めるわけです。だけど検察にすごく抵抗されるんですね。必要性、関係性がないとか、プライバシーに関わるので開示できないとか、しまいには不検討である、まあ、見つからないっていうことですね、不検討であるとか平気で言うわけです。しかし1999年に当時の検察庁が狭山事件の証拠を積み上げると 2,3 メートルにもなると発言しています。弁護団によると開示されたものは全体の10分の1にもならないだろうということです。証拠は検察や警察が保管していますが、誰のものかといえば検察や警察のものではありません。なのに、まあどうしてこんな理不尽な理屈で証拠が開示されないのでしょう。実は証拠開示については法律で明確に定められていないのです。通常審では一昨年の刑事訴訟法改正で大幅に改善されましたが、再審には適用されません。つまり開示しなくても法律上は問題ないのです。それどころか再審制度自体がほとんど法律の定めがないのです。審理手続きについて刑事訴訟法445条に事実の取り調べができると書いてあるだけです。つまりやらなくてもいいということです。ということは裁判所のやる気だけに支えられているという制度なのです。この法の定めがないという状況が袴田さん、石川さんをはじめとする多くの冤罪被害者を苦しめているのです。この状況を変えるべく、九州再審弁護団連絡会が中心になって再審制度の法改正を目指しています。どんなにやる気のない裁判所に当たっても、最低限の証拠開示と審理がなされるように憲法の理念に即した制度に変えていく運動です。こちらもご注目ください。夢は 100% 怖いもの知らずのと無双やだけ。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
次第と笑うことにも